おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースからご紹介します。ボットコントロールという自律型 AI エージェントを管理するツールが登場したそうですね。名前からして何か強そうですけど、これはどういうものなんですか？
これはですね、複数の AI ボットをプロセスマネージャーとして管理する CLI、つまりコマンドライン操作のツールなんです。稼働状況の確認やコスト管理まで一括でできるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。コスト管理まで一緒にできるんですね。でも、そもそも AI ボットってずっと動かし続けるのって難しいものなんですか？
そうなんですよ。そこが今まで課題だったんです。AI エージェントを複数動かそうとすると、管理が開発者の手作業になりがちで、システム D とか Node.js の PM2 みたいなプロセス管理の仕組みをAI エージェント向けに持ち込んだツールなんですね。
ほう、既存のサーバー管理の考え方を AI に応用した感じなんですね。ターミナルと Web UI の両方で確認できるのも便利そうですし、MacOS、Linux、Windows で動くのは助かりますね。
ええ、まさに。これが業界的に大きいのは、AI エージェントの運用が手作業からインフラとして管理するフェーズに移りつつあるサインだってことなんです。DevOps の知見が AI 運用にも広がっていく流れが加速しそうですね。
続いてのニュースです。メタが新しい AI モデルを発表したみたいですね。ニュースパークという名前なんですか？
そうなんですよ。メタスーパーインテリジェンスラボが開発したニュースファミリーの第一弾モデルです。パーソナル超知性、つまり個人向けの超高性能 AI アシスタントを目指すっていうかなり大きな目標を掲げてるんですね。
パーソナル超知性ってすごいネーミングですね。具体的にはどんなことができる AI なんですか？
まずテキストと画像を一緒に処理できる設計になっているんです。それにツールを自分で使ったり、複数の AI が協力してタスクをこなすマルチエージェント連携にも対応しているんですよ。単に質問に答えるだけではなくて、自律的に動ける AI ってイメージですね。
え？複数の AI が協力するんですか？それってどういう場面で役に立つんでしょう？
例えば、情報収集、分析、レポート作成という3つの工程を、それぞれ別の AI が分担して、同時に進めるみたいな使い方が想定されているんです。これが当たり前になると、ソフトウェア開発や意思決定のサポートなど、幅広い業務の自動化がぐっと加速するって言われていますね。
わあ、それは知りませんでした。AI が一つではなくて、チームで動く時代になってきてるんですね。エンジニアの方にはどんな影響がありそうですか？
いいところに気づきましたね。ミューズスパークがどんなツールと連携できるか、使用を早めに確認しておくことが大事なんです。ラマというオープンな AI エコシステムがありますので、そこと組み合わせたシステム設計を今から考え始めると、一歩先に出られると思いますよ。
さて、お次はセキュリティ関連のニュースです。リトルスニッチフォーリナックスというツールが話題になっているみたいですね。名前からしてなんだかスパイ映画みたいですね。
スニッチは英語で密告者という意味なんですよ。アプリが勝手にどこかと通信していたら、それをこっそり教えてくれるというイメージですね。簡単に言うと、アプリのネットワーク通信をリアルタイムで見える化してくれるツールなんです。
え？アプリって勝手に通信しているんですか？それはちょっと怖いですね。どんな情報が送られているんでしょう？
そこが気になるところなんですが、実はほとんどのアプリは ユーザーに何も知らせずにサーバと通信しているんです。アップデートの確認だったり、使用状況のデータだったりするんですが、何を送っているか普通は見えないですよね。このツールを使うと、許可していない接続先をブロックもできるんですよ。
え、それは知りませんでした。でも、これって Mac 向けのツールじゃなかったんですか？
ええ。もともとは MacOS 版が7年の定番だったんです。ただ、Linux にはこれに相当する使いやすい GUI ツールが少ない状況だったんですよ。プライバシーへの意識が高まる中で、Linux 環境でも同じように通信を把握したいという声が増えてきたってわけですね。
あ、そうなんですね。Linux って開発者の方が多く使ってるイメージですけど、そういう方にとっては特に嬉しいツールになりそうですね。
まさにそこなんです。Linux のデスクトップを業務で使ってるエンジニアにとっては、不審な通信を早めに見つけられる可能性があるんです。セキュリティ管理の底上げという意味でも注目されているツールですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。アストラルというところがオープンソースのセキュリティについて取り組みを発表したということですね。このアストラル、どんな会社なんですか？
世界中の何百万人もの開発者が使うツールを提供している会社なんです。開発者の日常的に使うものを作ってるベンダーですね。そういう会社が今、セキュリティ体制をしっかり整えようとしているって話なんですよ。
ほう、何百万人ってすごい規模ですね。でも、なんで今、セキュリティの話題が出てきてるんですか？
サプライチェーン攻撃ですね。つまり開発や配布の工程そのものを狙う攻撃が増えているんです。ライト LLM といったツールが実際に攻撃を受けてて、一箇所やられると被害が一気に広がっちゃうんですよ。
え？使ってるツール自体が攻撃されるんですか？それは気づきにくそうで怖いですね。開発者としてはどんなことを意識した方がいいんでしょう？
ツールを選ぶときに、そのベンダーがセキュリティの方針をちゃんと公開しているかを確認するのが有効なんです。あとは自分たちのビルドやリリースの工程にリスクが潜んでないか一度見直してみるといいですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。続いてのニュースです。ソフトウェア開発者のための USB 入門という記事が注目を集めているそうですね。USB ってあのパソコンに挿すやつですよね。
おっしゃる通りです。あの USB です。実は USB デバイスを自分でコントロールするプログラムを書こうとすると、カーネル、つまり OS の心臓部を直接触らないとダメなんですよ。それがすごく難しかったんです。
え？そうなんですか？マウスとかキーボードをつなぐだけなのに、そんな深いところまで関係しているんですね。
ええ、まさに。ただ最近は、ユーザー空間というライブラリが出てきまして。つまり、OS の深いところではなく、アプリ側から直接 USB を操れるんです。それを使えば、一般のソフトウェア開発者でも、USB デバイスを制御できるようになってきたんですよ。
おお、それって具体的にどんなことができるようになるんですか？身近なもので例えるとどんな感じですか？
例えば、ロボットや IoT デバイスを自分で作ったとき、そのデバイスに合わせたドライバーを専門のエンジニアに頼まずに自分で書けるってことなんです。プロトタイプを素早く試せるので、開発のスピードがかなり変わってきますね。
おお、それは知りませんでした。ハードウェアとソフトウェアって別の専門家の仕事というイメージがあったんですけど、その境界線が変わってきているんですね。
いいところに気づきましたね。まさにそこが大きな変化なんです。 入門としては、USB デバイスをパソコンにつないで、ディスクリプタ、つまりデバイスの自己紹介データみたいなものを読み取るところから始めるといいんですよ。そうすると、仕組みが見えてきます。敷居は思ったより低いですから。
この話は、まだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。